ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。昨日今日で我が家では今日小麦粉約3キロ消滅しました。なんか異様に粉粉な2日間だったんですけども、はい、生を作りまして、意外にね作れるんですよ。なん好きですかっていうのも変だけど、
はい、あ好きです。
なんて結構なんだろう、うちではなかなか食べれないんですけど。普段食べます？なんて
カレー屋さんに行ってナンカレーがあったら頼んじゃうから。
ああそうなんだ。
そんな感じですか。
結構ね買うと結構いい値段しません？
買ったことないです。
あそうなんだ、はい、たまたまなんかねもらいもんで、もらいもんって弟からなんですけど、
はい、
冷凍のナンもらってそれが美味しかったんですけど、買おうと思ったらねすごいいい値段して、これ普段から買ってやんないよねみたいな話で、じゃあ作ってみようって言ったら意外にナンになったんですよ。これは結構いいかもっていうところだったんで、ナン好きな人も手軽に始めようとしたら自分で作ってみるのがいいかなっていうところです。はい、完成です。
はい、
はい、スノーです。音楽ネタっていう今日の話でなんかいろいろ考えていたらすごく自分のことがよく分かってなかったのに気がついたっていうスノーです。
はい。
あと、ちょっと、放送したいと思います。
はい。
はい。
ナンは作ったことないけど、チャパティなら焼いたことがある小関です。
チャパティってどんなの？
やっぱりインド方面で、インド方面っていうか、なんだ、中東とかあっちの方でもよく食べられてるやつで、全粒粉こねて丸めて平たくして焼いただけっていうパンがあるんですよ。
なんか、
丸くて平べったくて、うん、そうですね。
はいはいはいはい、
最後になんかこう、直火で膨らませたり
する、なんかボコボコしたようなやつですよね、薄っぺらい。
そうですね。
へぇ、
作るのが割と安く作れるんで、会社辞めて割とお金なかった時とかに、淡々とそれ食べてました。
そうなんだ。それはどうやって食べるの？やっぱカレーにつけて食べたりするの？
そうですね。あと豆のカレー作って。
おぉ、すごいですね。
痩せました。
そう。
すごい勢いで痩せました。
そう。豆のカレーとチャパティはいいのね。
豆は痩せるらしいです。
そう。
聞いたこと
ない。なんだ、本当に最小限の炭水化物と胚芽と、あと豆分。豆でタンパク質だけ取ってるみたいな生活してるから、それはまあ痩せますよね。
あ、そうなんだ。
油あんまり取ってなかったし。
あ、なるほどね。じゃあ。
まあ、あんまりいいんだか悪いんだかよくわかんない。人にはおすすめはしません。
夏に向けてじゃあ、豆カレーとチャパティで。
はい。
はい。
はい。また明日ちょっとジンジャーエールを作ろうと思って生姜を買い込んできた高野です。
おジンジャーエールね。
ジンジャーエールにはまりつつあると。言ってもまあ生姜すりおろして砂糖と煮詰めるだけなんですけど。
今度作ってみようかなと思いながら、
もうものすごい雨降っちゃってるんで明日もなんか出かけられそうになく。
あそうなんだ、
大丈夫です。
もうすごい雨でなんかもう川が一気に増水、なんか一日お風呂の中いるみたいな湿気で。
こっちも湿気すごいですよね。
そうですね。
蒸し暑いっすね。
外にいるのにミストサウナの中みたいな。
なんか今日めっちゃ不快な感じがしましたけど。
気温がものすごい高いですね、やっぱりね。
ああ、なるほどね。そうか。じゃあその雨そろそろこっちへ来るのかな。
行くんじゃないかと。
なるほど。
思うんですけど。はい。
なんか九州の方でも降ってるみたいな情報は入っていたので、 だんだんこっちへ来てるような気がして嫌な感じがします。はい、
はい、
ということでさっき、まあ、スノーさんからもありましたが今日は音楽の話、何回かこれ続くと思いますが今回は一人ワンアーティストのご紹介でいきたいと思います。はい、ということで、それぞれワンアーティスト持ち寄って、音楽のお話いきたいと思うんですが、今音楽って聞きます？
はい、聞きますよ。
それはかなりの時間聞いてますね。
あ、そうなんだ、はい、仕事中音楽聞きながらやってるような感じ？
うん、そうですね、パソコンに向かってるときはほとんど
音楽なん
だ。 iTunes で、はい、なんで iTunes のラジオで、
はいはいはい、
聞いてます。
おお、なるほど。え、車のときは、
あ、車はもちろん。
そっか、
はい、
僕はなんかポッドキャスト聞き始めてからなんかあんまり音楽聞かなくなっちゃったんですけど、
ね、あ、そうか。
そっか、はい、ということで、そしたらスノーさんからいきましょうか。
はい、
今日、
はい、
今回の音楽話第1回目の、はい、スノーさんのワンアーティスト、
はい、ワンアーティスト、はい、たまたま僕、これは僕のご推薦じゃないんですが、うん、っていうか僕は別に好きでもなんでもないんですけど、
うん、
妻が大貫妙子さんがすごい大好きなんですね。
へ
ー、で、
はい、
はい。で、僕は日本語の歌ダメっていう話を前もしたと思うんですけど、
うんうんうん、
で、唯一ね、この大貫妙子さんの、チャオっていうアルバムだけは、すごく聴けて、
うん、
すごい好きになったんですよ。コンサートまで見に行ったぐらいなんですけど、うんうん、
へ、
あ、じゃあこれにしようかなと思って、じゃあなんで日本語がダメなんだろうって考えてみたらですね、
うん、
歌詞って、日本語の歌詞をこう聞くって、頭脳の働きをちょっとこう考えると、
うん、
かな漢字変換なんですよね。そう思いません？ただ聞くだけって。
そんなこと考えて音楽聞いたことないけど。
いや、ついこの間それ気がつきまして、
うん、
で、なぜそうだったか、それが気がついたかっていうと、うん、中学校ぐらいに、ニューミュージックとかすごい流行って、
うん、
中島みゆきさんのね、時代っていう歌が、
はいはいはい。
で、わかります？
うん、わかります。
で、そのフレーズ、その詩の一部にこういう、ひらがなで全部書くとこうなっちゃう。回る回るよ時代は回るになるんですけれども、
うんうん、
これを僕が頭の中で変換したらどうなったかっていうと、
うん、
こうなったんですよ。
あ
ー。あーって。え、
あとね、すごい夜型ですね。
意味通じないでしょ、これで。あとね、もうちょっとしばらく後になると今度近藤雅彦さんとかいろいろ、田原俊彦さんとかすごい流行って、
うんうん、
どこからでもテレビからでも聞こえてきたんですけど、うん、あれで、これがあるんですけど。
ああ、はいはいはい。
はい。これがですね。と聞こえるんです。 全然ダメなんですよ。僕はあの日本語の歌詞を聞いちゃうと、まあ、今他の人は何を言ってるか分かんない。回る回る4時台は回るはですね。4時台ってのは午後4時台か、まあ午前4時台か知りませんけど、
うん、
要は時間の4時。
うん、
あ、台はね、台じゃなくてあの、あっちですね。変換ミスですけど、あの、それ何時台とか言って、はいはいはい、何時台の台、時台ですね。
はい。
で、愚か者、近藤正彦。これはなんか妙に最初に引っ張るので、
うん、
おうっていうのと、うん、ろかはカタカナで。
うん。ろかって何カタカナのろかって何
わかんない。っていう風に、こう、すべてそういう変な変換をされている。うん、これ日本語の歌詞を聞くと非常に疲れるんですよ。
うん、
こういう具合なので、マジ。で、まあ、なぜそうなるのかという、ついこの間、ちょっと神経内科っていう本を読んで、分かったんですけれども、
うん、
その言語ですね、言葉っていうのは、ただ聞いただけでも、まあ、うん、では、ただの音にしか聞こえなくて、それを言語を処理する脳の分野が、分野というか、脳の分があって、
うん、
まあ、例えば何かの病気とか、怪我でそこの部分が、調子が悪くなると、
うん、
その失語症になったり、あるいは聞いたことが理解できないとかね、
うん、
そういうことになっている、なってしまうんですけども、
うん、
でも僕はそこの部分 の, 変化能力が非常に悪くて、
うん、
まあ、せいぜい漢字トーク 7.5 ぐらいな感じらしいと、
なんかすごい音が、
あ、ごめんなさい、大丈夫ですか、
はい、
ということらしいので、
うん、
ついこの間そういう話を妻にしてて、いや、僕は頭が悪いみたいだって言ったら、真顔でそんなこと言わないでって言われた。
怖いって。
はい。でも、この番組のおかげでそういうことがよく分かったんですっていう話なんですけれども。はい。で、話ずいぶんそれましたけど、
うん、
その、大貫妙子さんのその、チャオっていうのは、大貫妙子さんが、歌っている、ですけれども、かなり歌詞は、うん、なんて言うんでしょう。向こうの、どこかな、アルゼンチン単語系の歌が多いので、
うん、
向こうの歌詞を日本語に直してる。
うん。
曲が多くて、
へぇ。
それだと、
うん、
まあ、歌詞の内容よくわかんないんですけど、日本語で言われても。でも、ま、わかんないんですけれども、うん、一応、歌物として聴ける唯一の、アルバムです。
なるほどね。
はい。あれ？その中、うん、はい。その中でも、ジャパンっていう曲と、
うん、
あと、美しい人よっていう曲は非常に良くて、
うん、
おすすめなんですけど。
あれ、大貫妙子さんって、高野さんがリクエスト出した人？
あ、そうですよ。
リクエスト出して、なんか、何が面白いんだろうねって言われたの、大貫妙子さん。
そうです。
あ、本当？どこに？
昔、はい、坂本龍一さんがやってたラジオ番組に、
うん。
大貫妙子さんゲストで出てて、
うん。
で、なんか、私、その時まだ小学生か中学生ぐらいだったんですけど、
はい。
なんか、大貫妙子さんが CM のナレーションをしてて、
うん、
それがすごい気に入ってたので、
あ、
NHK なのにそれをやってくれっていう、はがきを出したらやってくれたっていう話がこの間来たんです
けど。すごいですね。
なんかそんな話をしたんですけど、その大貫妙子さんですね。
はい。
いや、
シャッピーダンスとかね。
そうそうそう。
有名な曲は、ね。
いや、まあ、これ言い出すとなんかもう話がどんどん進んじゃうんですけど、結局、大貫妙子さんとか、と坂本龍一さんとか、
うん、
あと、人ね、大貫妙子さんの最初のアルバムの方には必ず、S 教授と、細い人と高い人がくっついてきてるんですけれども、
うん、
その人たちの、なんて言うんでしょう、編曲とか、
うん、
参加してる曲とかは、
うん、
申し訳ないんですけど、全く聞けません。
はい、おダメなんだ。
全然ダメなんですね。
あそうなんだ。
もう握り拳で言ってしまいますけど申し訳ないんです。
耐
えられない。耐えられないんですけれどもね。
そうなんだ。
もう一つ分かったのは、まあ、うん、リズム音痴だっていうのは昔からちょっと自分では知ってたんですけど、これほどまでリズム音痴だったとは、とか思って、この間ちょっと、
うん、
実はこの収録のために、戦場のメリークリスマス、ミスターローレンスとかをコピーして見たんですが、
うん、
メトロノームを鳴らしてるのにそれについていけないっていう。
なるほどね。
はい。そういうのが、わかりまして、まあ、わかりましてって改めて確認しまして、結局、リズムがダメなんですよ、僕ね。リズムもダメだっていうのがわかって、細かいリズムというか、メロディーだけじゃないとついていけないっていう、すごく、自分では音楽好きだとずっと思ってたんですけど、
うん、
すごいレンジが狭かったんですよ。めちゃくちゃレンジが狭くて、はい、レンジが狭くて、同じアーティストの曲とか、同じ作曲家とかね、そういう曲があっても、うん、いろんな曲があるじゃないですか、
うんうん。
A はいいけど B は絶対ダメとか、そういう感じでしか弾けないっていう。
あなるほどね。
非常に不自由な人でした。
あそういうことなん
だ。はい。
はい、ということで、そうすると、はい、第2回どんなアーティストが出てくる
か。ああ、そうですね。このチャオはコンサートに行って、
うん、
受かったんですけど、すごいトラウマが一つできちゃいまして、
う
ん、実は、大貫さんはこのチャオっていうアルバムは、
うん、
あまり良くなかったっていうか、ちょっと失敗作でしたね、みたいな。
それ
コンサートで言われちゃって、あらら。嘘だろ。
すごい気に入ってるのに、みたいな。
僕はここにこんなに気に入っているのに、とか。それはないよ。
ちょっと、つぼにはまっちゃいました。なるほどね。
すごい悲しい、なんか思い出すと悲しいんです
それはちょっとトラウマだよね。そうか。はい、
レンジ。まあ、良くも悪くも、チャオ、いいです。はい。
はい。ものすごくレンジが狭いということで、第2回以降が楽しみかなという感じです。はい。そしたら、次、小関さん、行きましょうか。
いや、どうしようかな。いや、今、ちょうど、なんだ。今、ちょうど聞けないという話題の上がったあたりを出そうかなと。
いいじゃないですか。僕好きですよ。
いや、あそこはもう歴史上大切な、ね。いや、ほんと、あれがなければ今の日本の J-POP はありえないと思うんですけどね、辺がなければ。
ちょっと前の矢野亜希子。
おー、はいはいはい。ちょっと前。
ちょっと前っていうか、正確に言うと、なんだ、今のレコード会社に移籍する前ぐらいかな、
うん、
今ソニーなんですけど、確か。
あ、そうなんだ。
要はデビュー版あたりからこう、移籍前ぐらいっていう、うん、90年代近辺入るか入んないかぐらいまでの版が割と好きでして。
ごめん、ちょっと、それは、
はい。
どれぐらい？
ラーメン食べたいとか、
そうですね。あとは、なんだ。やっぱり猫が好きとか、あの辺の主題歌をやっていた子。
はいはいはいはい。
はいはい。
あ、そうか。
あ、そうだ、やっぱり猫が好きや。そうでしたね。
うん。清志郎さんだと、
そうですね。
やるんですよね。
比較的最近のアルバムはね、なんかあんまりピンとこなくて聞いてないんですけど、
うんうんうん、
ここ10、だからなんだ、最後に買ったのが5、6年前ぐらいかな。
お
そっから前に遡るとっていう。
あ、なるほど、ね。よくね、
最近買った CD が基本的にこう、21世紀のものがないので、
なるほど。
よく周りのやつに、こう、20世紀に帰れと言われておるわけですが。
あ、なるほどね。そうか。矢野亜希子さんのアルバムっていうのは買ったことないな。キリンで歌ってた時のは、 思ってるんですけど、キリンのアルバムがどっか行ってしまって、ちょっと今衝撃を受けているんですけど。そうか、矢野脇子さんね、
うん、確か佳代介さんもすごい好きだったと思います、
うん、あー、なんか聞いた覚えが、ミクシーで見たんだっけかな、
うん、
うん、そっか、
なんか熱帯的なものがあるんでしょう
か。ああ、え、でもなんか比較的新しい若い子が好きっていう、
ね、コンサート行くと結構年齢層は広いですね。親子で聴きに来る例があるとか。
へえ、なるほどね。うん、結構若い人も聴くんだとか思って聞いてたんですけどね。
うん、
うん、あの声がダメっていうやつもいましたけど、
うん、
そこがね、多分あの分かれ目になるんだけど。で、あとは、詩が結構、癖がある。
はいはいはい。
今は、ね、そんなでもないんだけど、昔のやつだと、伊藤茂さとか詩書いてた頃のやつとか結構変なの多いんで。
そうか、うん。
ついていけないとダメな人は結構ダメなんじゃないかなと思
って。なるほどね。
ほっかかりはでもね、実は、あれでもどうなんだろう。人から CD を借りて聴いて、うん、それでハマったのもあるんですけど、多分その前に聴いた多分最初の体験っていうのはね、
うん、
あの、清水美智子さんという芸人がいますね。
はいはいはいはい。
その人のモノマネから入ってると思うんです
けど。そうなんだ。そこがきっかけ？面白いね。
あとはもともとあのジャズ聴きだったんで、そういうなんかピアノが純粋にうまいなっていう。
ああ、なるほどね。
その辺。
そこそこ。
はい、ありますけど。
はい。たら、高野さん、行きましょう。はい、
フォーラムの方にはいろいろ書いたんですけど、
うん、
最近買った iPhone に付いてる iPod から、弾いてる、
うん、
ので一番多いアーティストっていうと、
うん、
あの田島隆夫さんがやってるオリジナルラブなんですね。
うん、はいはい。
そう、なんか朝とかかけたりして支度してる時もオリジナルラブの曲結構多いなと思って。でもまだ有名どころしか聞いたことないんですけど、でもやっぱり好きなんですよね。
へ
え。うん。まあ。それ聞き始めたのはあの高野宏さんっていう人と一緒にやった曲、
はいはい
はい、ウィンターテイルとか、うん、まああと旧、うん、ね、渋谷系の音楽っていうことでやってて、
うん、
そのなんかすごい耳に少し印象が残るしって思って、
うんうん、
最近そうやって iPod とか流してるとすごいなんか歌詞が綺麗なのが多いし、
うん、
うん、それがすごい好きなんですよね。なんかすごい華麗な歌詞だなとか思ったり。
へえ。お、うん、じゃあスノーさんとは逆でその歌詞をよく聞いてるんだ。入ってくる感じ。
はい。まあそんな。なんかどういうんだろう。言葉遣いの華麗さがすごい。
ああ。
お、見事で。
はいはいはい。
いいなと思ってしまうんですけどね、うん、私はそんなに日本語とか日本語の方ばっかり聞いちゃう方なんで、
うんうんうん、
うん、確かに日本語のなんか普通に喋る音と合わないメロディー曲って多分聞くの大変だと思うんですけど、
うんうん、
すごいいい流れで来てる曲はいいと思うんで、
うん、
うん、だからそれはすごい田島さんの曲なんかもいいんじゃないかと思うんですけど。
なるほどね。
うん、
そっか。いや、そう。で、オリジナルラブってなんか、めちゃくちゃなんか売れた曲がありますよね。
多分、
それしか知らないような気がする。なんか、うん。
うんうん、わかります。あと、メロディーはわかる。
ああ、そうなんだ。
歌っちゃダメなんです
よね。歌っちゃダメよね。
歌っちゃダメなの。
なんかねえ、スカパラとやってる曲とかも入ってるし。
あ、そんなのもあるんだ。
スカパラ、うん、めくれたオレンジ曲とかね。
鼻歌もダメ。
鼻歌もダメ。
あ、なるほど、
うん、
オリジナルラブって、うん、なんか、2000年とかそこら辺でものすごく売れたような気がするんですけど、うん、名前は知ってるけど曲は僕は思い出せないなんか多分その売れた曲を聴けばああこれこれって言えると思うんですけど、
うん
うん、そうか、なるほどね。え、そこら辺は買うの？
いや、まあ私は最近本当 iTunes で買う、気に入った曲だけ買うっていう感じになっちゃってるんですけど。
ああ、単品で買う、うん、
あとはもうラジオから流れてきたら何回も何回も聴いちゃいますね。
ああ、そうなんだ。
だいたいラジオ録音して、何回も聴くので、もうその回、その番組だけ何回も何回も聴いたりしますね。
なるほどね。生で聴きながら録音する人ですからね。はい。あ、そうかそうか。なるほどね。はい。私は、冒頭にも言いましたけど、最近本当に、聞かなくなってたまに聞くんですけど、一時本当に聞かなくなっちゃった時があって、でそんな中クリラジの中である音楽番組があるんですけど、今ご一緒に、番組やらせてもらっている哲夫さんという方が、音楽番組を配信しておりまして、その中で哲夫さんがいろんなアーティストに声をかけて、ミュージックファイル What's New という、団体というのかな、レーベルというのかな、なんかそういうのをやられてて、でその人たちの曲をもうポッドキャストで流してるんですね、
うん、
で CD クオリティで流していて、気に入ったら寄付をしてくださいと、で気に入らなければもういいですと、とにかく聴いてくださいというスタンスで、はい、やられてる活動があってですね、それでかかってた、曲を、一応、哲夫さんに許可いただいて今回流せますので、とりあえずまずそれを聴いてみてください。はい、収録時にはお話をしてしまったのですが、ちょっと誤解を招きそうなので補足を入れさせてもらいます。私は哲夫さんの方と番組を一緒にやらせてもらっていたりする関係で、まあちょっと使わせていただきますっていうようなお話をして、まあ OK ですよっていうお話をいただいたんですが、基本的に非商用のポッドキャストでしたら許諾はいらないということでやられているそうなので、音楽番組やってみたいとかそういうポッドキャスターさんがいらっしゃれば、ぜひサイトの方をチェックしていただいて、気に入った曲とかをご紹介していただければと思います。はい、ということで曲の方に行きたいと思います。ピチプティでチェックフューズバージョン 1.0 です。We'll be right back. はい、ということでお聞きいただきましたチェックフューズバージョン 1.0 ということで、はい、これがねポッドキャストでそのまんま流れていたという、はい、これかっこよくないですか。
うん、それは初級ですね。
うん、なぜこれ今回この曲にしたかというと、はい、私のワンアーティストをねキス、
はい、ああ、はい、
あのね小学校のあの時代がちょっと、ね、微妙なんですけど小学校か中学入ってすぐかだったと思うんですけど、はい、多分小学校だったろうな、いわゆるトップ10世代というかああいう歌謡曲を聴いていて、うん、でキスを聴いてるやつがいたんですね、
はい、
でなんかこれは洋楽を聴かんとかっこ悪いぞみたいな雰囲気でじゃあ俺もキス聴いてみようみたいなところから借りてね、当時はまだレコードだったんですよ。
あ、そうですよね。
で、友達がね、小学校の時仲良かったやつが引っ越して世田谷に行ったのがきっかけで、まあ、渋谷に行くようになって、中古レコード屋さんみたいなのがあったんですね。
はい、
で、1枚アルバムが500円ぐらい。売っていて、うん、それをもう毎月のお小遣いが手にするたびに渋谷へその友達ん家に行くと言って渋谷へ行ってその中古レコード屋さんでキスなどをもう1枚ずつこう買い足していって、うん、
はい、
結局高校入るぐらいまでずっと聴いてたのかな、
うん、
途中他のねいろんな音楽も聴くんですけどキスはひたすら集め続けて高校1年の時の、夏だか秋だかに発売されたアルバムまでは全部揃えたような感じだったんですよね、
うん、
でものすごくハマって、今みたいにネットとかなかったんで情報がないじゃないですか、
うん、
でなんだっけファンクラブに入りましてものすごく手作り感たっぷりのね解放が届くんですよ月1で、うん、でそれをこう、はい、その中に書いてあることであ今こんなことしてるんだみたいなの情報を得ていたんですけど3回目ぐらいでねライブありますって書いてあって、
うん、
えって思ってよくよく読んでみたらフィルムコンサートっていうのがあって、はいはい、
ありましたね昔ね。
あ、そうなの？
うん、僕もキスじゃないけどなんかのジャーニーかな、
はいはいはい、
見に行った覚えがあります。
それが
別に好きでもなんでもなかったんだけど。
あ、そうなんだ。中野であって今でも覚えてるんですけどなんか中野のちっちゃい公会堂みたいなのところ、にね行って見たんですけど、うん、その時で中学だったのかな、
うん、
もう場所もなんか探しながら行ったような感じだったんですけど、その公会堂の前が公園になってましてでここっぽいなって人が結構待ってたりしたんで、
はい、
そこ行ったんですけどそしたらゾロゾロとねトイレから人が出てくるわけですよ化粧した人が、はい、なんだこの人たちはみたいな衝撃を受けつつ
ああ
で要は映画みたいなもんなんですよね、スクリーンに映ってる、まあ、ライブ映像なんですけどなんかものすごくテンション高くてなんかみんな総立ちでノリノリだったっていう、ね、なんか今考えるとちょっと怖い感じなんですけどでフィルムに向かってねアンコールかけるんですよ。なんか
そこまで
当時ちょっと違和感を感じつつももっと聴けるならと思いながら、はい、見ていたらちゃんとアンコールが3曲ぐらいあったのかな。
それはすごい。
でそのライブでもちゃんとそのアンコールのシーンみたいなところでちゃんと使われててちゃんと用意してあるんだとか思いながらちょっと冷静になったりして、まあ
火吹いてました。
吹いてましたよ。火も吹いてるし、血も吐くし、みたいなね。空飛ぶし、ダーコースし、みたいな。一通り、こう、なんだろう。一つのデモンストレーションをやり、ちゃんと押さえてあるような作りになってまして。でも何箇所かのライブのやつをこうくっつけたような感じだったんですけど、
ね。難しいです、
うん。なんか中学生の私にはかなりし、衝撃的で、こう、印象に残っているバンドだったんですけど、まあ、そこからまあいろいろなところに行くんですが、まあ、すごいハマったアーティストの一つだったので、で、それもあって、まあ、この曲がかかった時になんかハマっちゃったんでしょうね。そこから、うん、また音楽を少し聴くようになった、きっかけになった曲なので、で、まあ、ちょっと江藤さんにお話をしたら、使ってもらって構わないですよっていうふうに言っていただけたので、はい、今回流させてもらいました。まあそういう活動されてて、いろんなアーティストさんがそういった形で楽曲を配信しておりますので、リンクを貼っておきますので一度 お聞きいただければと。で、あくまで著作権は放棄してないということで、聞いていただいて気に入っていただけたら、寄付という形でいくらでも構わないので、投げ銭的なネットの投げ銭的な感じで、ご寄付をいただければというところで活動されておりますので、またね気になった曲とか、いっぱいありますので、この音楽話をやるときにはちょっと曲を流していきたいなと思っておりますということで、今回は大貫妙子さんと矢野明子さんと、
オリジナルラブ、
オリジナルラブとキスでした。はい、はい、またそれぞれワンアーティスト持ち寄って音楽話は何回かやっていきたいなと思っておりますので、はい、お聞きいただければと思います。ということでお届けしましたのはハンスケと、
はい、ちょっと戦場のメリークリスマスで気分が悪くなっているスノート、すいません。
はい、小関と、
はい、高野でした。
はい、ではまた来週。
はい。